今日の聖書の箇所なんですけれども、今横浜御塗教会を含め全ての御塗教会では、使徒の働きを通して、御言葉の恵みを受けています。何とも言うように、これはその当時のキリストの弟子たちがなさったように、私たちも同じように、キリストの大胆な証人と変えられていくということを願いつつ、この御言葉を分かち合っています。ですからいつもやらせるんですけれども、あなたはキリストの証人ですと言って、共に励まし合いながらご挨拶しましょう。あなたはキリストの証人です。あなたはキリストの証人です。あなたはキリストの証人です。アメン。毎回やらされるんですけれども、毎回ちょっと思い出していただいて、明日も明後日も平日も夜もキリストの証人という励ましを受けたいなと思っているわけなんですね。イエス・キリストの罪による罪からの救い、そして永遠の命の希望というものがあまりにも素晴らしいので、エルサレムのユダヤ人社会を超えて異邦人の社会、南ヨーロッパにまで達していったんだということを、この使徒の働きを通して私たちが見てきています。そしてそれを担ったパウロたちの一行の様子がずっと記されているというわけですね。で、今日の聖書の箇所はそのような、この宣教旅行の中で2回宣教パウロたちが宣教旅行を行ったんですが、その3回目の途中ということになります。先週までの箇所でパウロは現在で言えばトルコの西海岸中央部ぐらいですね、北と南の中央ぐらいの西海岸のところに、このあるエペソという主要都市があったんですけれども、そのところで、2年3ヶ月、今日の箇所でもう一度言うと、もうほぼ3年にわたるほどですね、パウロは御言葉を伝えておりました。けれどもそこで大きな騒動が起こり、けれどもその中で、もうパウロは励ましつつ、しかし、このその場をまた去ってですね、さらにまだまだこの励ましが必要な地域がありましたので、南ヨーロッパの方にですね、また巡回していくことになり、またそれを通ってエルサレムまで戻っていっているその姿が記されています。期間としては非常に長いんですけれども、あっという間にこのたった一章の中で書かれてあるような事柄なんですね。けれども実際にしていたことは非常に多くのことをしたと思われます。この間ですね、順風満帆、ただただ快進撃が続いて良いことばかりが起こったわけではなく、やはり迫害とか妨害とか、そして事故などもたくさん起こったようであります。しかしそのような様々試練と呼べるような出来事に出会っていくんですけれども、この宣教旅行はとどまることなく続けられていっています。で、今日はこれらのことから、私たちが、この神様に従っていこうとするとき、また主の導きを受けるとき、これらの主の導き、主の使命に対して、どのように向き合っていくべきかということを今日の聖書の箇所から学んでいきたいなというふうに思ってるんですね。皆さんも今日も主を信じて歩んでいますが、皆さんの人生の中に病があったり苦しみがあったり病気があったり、いろんなことありますよね。仕事を失ったり人間関係が壊れてしまったり、さまざまな試練が私たちの中にも当然あるわけです。けれどもそれぞれ一つ一つの中で私たちは主の導きを持ち、またすでに与えられている主の使命に従って生きていくべきなんですけれども、その時に、このどのように私たちが心づもりを持ち、またどのように対処していけばいいのかというのを今日学んでいきたいと思います。3つのポイントでお話します。まず第1番目、主に従うときには主による慰めが必要ですということですね。主に従うときには主による慰めが必要なんだ。私たち一人一人に対しては必ず、もう慰めも必要ありません、真理だけ持っていればいいですということではなくて、必ず私たちというのはそんなに強いものじゃないという自覚を持ちながら、やっぱり励まされること、そして慰められることっていうのが私たちには必要なんだということですね。ですから皆さん、慰められること励まされることをね、なんかこう警戒している動物みたいにですね、 と言って警戒してですね、そんな慰めはいらないと言ってね、やらないでですね、本当に必要なので感謝して慰めを受けてください。本当にそれが成熟したクリスチャンの在り方だと思います。慰められまた慰めるものであってほしいなということを願うわけなんですね。さあ、まず一節を見てみるとこういうふうに書いてありました。一節の聖書の箇所を出してください。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げ、マケドニアに向けて出発したと、こう書いてありますね。エピソでは大きな騒動がありました。これは、この収まったわけなんですけれども、しかし、この起きた騒動の根本的な理由っていうのは、このさまざまなこの騒動の起こる理由の付けはいろいろあったとしても、根本的にはキリストを信じることに対する反発というものですから、主を信じる限りにはどうしてもこのような反発はこれからも起こらざるを得ないというような根本的な問題を抱えているわけですね。でそこ自体はですね、もうどうしようもないことですから、主イエスを信じる者たちに対してですね、またエペソでこう迫害が起こっていくということは容易に想像ができる、そういうような状況でもありました。これはクリスチャンたちが悪い行いをしていたわけではなく、むしろ良いことをしているんですけれども、要するに、妬み嫉妬、そしてすで、にあるものに対する否定に対する反発心と、そういうようなものがあるわけですね。したがって、パウロはもうこの騒動が起こる前からもうこのマケドニアの方に行くことを決心はしていたんですけれども、もう準備も始めていたんですけれども、あえてですね、この騒動が終わった後すぐに出発するわけではなくて、この騒ぎが収まった後もパウロは弟子たちを呼び集めて励ましているんだという、その姿が見えます。それからギリシアの方に向かっていく、マケドニアの方に向かっていくということが、起こっているわけですね。で、このようにですね、このいろいろなことがあったとしてもですね、どうかですね、私たち互いに励まし合うものでありましょう。困難があったとしたとしてもですね、この私たちには励ましが必要、一人ぼっちにならないでですね、このように励まし励まされるものであってほしいなということを思うんです。2節3節も同じようなことですね。読みますね。そしてその地方を通り多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシアに来てそこで3ヶ月過ごした。そしてシリアに向けて船出しようとしていた時に、パウロに対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを通って帰ることにした、こういうことが書かれてあるわけですね。まあ、かつて第二宣教旅行の時にいろいろ回った場所がありましたね。マケドニア、アカイア、こちらの方ですね、ピリポとかありましたね、ピリポ、ベレア、テサロニケ、こういうようなところをいろいろ回っていたんですね。アテネも回りましたけれども、コリントまで至りましたよね。そのように南ヨーロッパぐるぐるぐるぐるってあの辺ちょっとごちゃごちゃしてるんですけれども、そういうところをぐーっと行っていったわけです。でだんだんだんだん行きますと、あとは船に乗って帰ればいいわけなんですけど、しかしですね、そこではユダヤ人たちの陰謀があったわけですね。パウロを亡き者にしたんでしょうか。どのような陰謀だったかは明確に書かれてありませんけれども、陸で行ってる人たちは逃げ場がありますけど、海で船に乗ってる人を船沈めれば簡単に全滅してしまいますので、ちょっと陰謀がどのようなものであったのかが明確ではありませんけれども、カイロで行くことが危ないということで、本来はカイロで行きたかったわけなんですけれども、ちょっと後でも話しますが急いでいたわけなんですけれども、安全のため陸路で向かうことになりました。けれども結果としてはですね、行った道をまた戻っていくのでですね、これはぐるっと回るということで巡回することになってですね、各教会にはむしろ大きな励ましになったのではないかなということが考えられます。パウロはですね、自分の思った通り 通りに行くことはできなかったんですけれども、その場においてその機会をですね、ちゃんと人々を励ますことに用いましたということですね。私たちもこの日程がスケジュールが自分のうまく思い通りに行っていたらいいんですけど、思い通りに行かないこともあるんですね。そうするとなんかもうイライラしてしまってということではなくて、どうしようもなくこうなってしまったことに対してはすぐ順応してですね、やっぱり励ますことに用いていく。ただただ時間を無駄にするのではなく、もう与えられた状況に適応して、でもですね、このことを本当にキリストにあるもの、兄弟姉妹を励ましていく、そのような働きに変えられていったらいいかなということを思うんですね。4節から6節を見てみると、このようなことも書いてあります。彼に同行していたのはピロの子であるベレア人、ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであった。この人たちは先に行ってトロアスで私たちを待っていた。私たちは種なしパンの祭りの後にピリピから船出した、5日の後にトロアスにいる彼らのところに行き、そこで7日間滞在したと、こういうことが書いてあるわけですね。彼らの出身地を見てみると、パウロがこれまで巡回した多くの場所で新しいリーダーが育っていき、パウロには本当に同行者が与えられていたんだなということを感じることができるんですね。これはパウロにとって大きな励ましでしょう。だって自分が行ったところにですね、いつもお客さんみたいな人ばっかりがいるわけじゃなくてですね、いつも行った先においてはパウロばっかりが忙しくてですね、みんなをふんふんって聞いてるだけということではなくて、共に働く人たちが本当にたくさん出てきたんだ。そしてパウロと同じ思い、イエス様の話を本当に伝えていこうと思う人たちが育ってきたんだということはですね、パウロにとっても神にとってまず大きな喜びであり、その喜びはパウロにとっても大きな喜びであったということは間違いありませんし、また本当に迫害の中でも大きな励ましとなる出来事だったなということを思うんですね。まあ、今も礼拝の奉仕者も募集していますけれども、本当に、私たち恵みを受けるばかりじゃなくて恵みを流そうとするものが起こってくるときに教会豊かに発展していきますので、どうかですね、皆さんもですね、互いに励まし励まされる、そのようなものであってほしいなということを思うんですね。まあ、そのようにしてですね、パウロはですね、先に行って準備をしてくれる方、いろいろな方が与えられることによってなお一層御言葉に集中できる、そのような状況が与えられていって、大きな励ましもパウロ自身も受けたかな、そのように思いますね。さて7節から12節を見ますと、ある事件が起こります。このトロアスで大きな事件が起こります。ちょっと読みしますね。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさんついていた。ユテコという名の一人の青年が窓のところに腰掛けていたが、パウロの話が長く続くので、ひどく眠気がさし、とうとう眠り込んで3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみると、もう死んでいた。しかし、パウロは降りていって、彼の上に身をかがめ、抱きかかえて、心配することはない。まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていってパンを割いて食べ、明け方まで長く語り合って、そこから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、一方ならぬ慰められたと。こういうふうに書いてあるわけですね。まあ、とんでもないことが起こっているわけなんですけれども、まあ、トロアスに、まあ1週間ぐらい滞在したんですが、その後もいよいよ出発しますよということになったときに、人々はやっぱり時間を惜しんだんですね。もう最後ですからって言ってね、もういつ会えるか分かりませんからということで、パウロから神様の御言葉をもっとたくさん聞きたいってい こう渇望にあふれていたわけなんですよね。で、そこからですね、そのようなことを思いながらいたんですけれども、だから夜中まで語り合ってたんですね。先日も私はある人と語り合うことがあったんですけれども、本当に長く語り合う時間があってですね、もう気がついたら 2,3 時間なんであっという間に吹き飛んでしまいますね。本当に主のことを語り合っていると尽きることがありません、けれどもですね、やっぱり夜中ですし、この若者もいたんですけれども、3階にいたんですね。そして窓辺に人がたくさんいたのか、窓辺に腰掛けていたら眠ってしまったんですね。そしてその眠ってしまったがゆえに3階から 落ちて転落死してしまうという、とても悲惨な状況が起こってしまったわけなんですね。このですね、いくら、ね、心が強くてもですね、やっぱりですね、肉体は弱いんだなと。かつてゲッセマネの、丘でですね、イエス様が祈っていた時も弟子たちも眠ってしまったようにですね、いくら心が燃えていて素晴らしい話をしていたとしても眠りこけてしまうということはあるんですね。こんな牧師ですけども青年期はよくメッセージで寝ておりました。もう寝る準備までして礼拝に出たこともありますけれども、そんなこともありました。でも祝福します、どうせ寝るなら教会で寝てください。でも神様は必ず不思議な慰めと励ましを与えてくださることがありますのでですね、これ皆さんね、牧師の長い説教を聞きながら共感できるところもあるかもしれませんが、どうぞ目を覚ましてですね、神様の御言葉を聞き続けてくださったらいいかなと思うんですけれども、この時ですね、眠気がさしてですね、頑張ったんですけれども落ちてしまったんです。でそうするともう死んでしまっていたんですね。3階から落ちますから、寝ていて落ちるということはですね、受け身も取れなかったでしょうしね、多分頭から落ちたんだと思うんですね。これはおそらく悲惨な状況だったと思えるんです。ところがですね、パウロが降りていって彼の身を抱きかかえていくと、心配することはない、まだ命がありますとか言って、わけのわからないことを言うんですね。とんちんかんなことを言うわけなんです。でもこれはですね、パウロが焦ってですね、頭がおかしくなってこういうことを口走ってしまったというわけではなくてですね、このパウロに対して神様が本当に確信を与えられていたことなんだなということを思うんですね。このように、この主に従って歩んでいたとしても、私たちこのような突発的な事故、そして、不慮の事件ということはね、起こり得るということがあるんですね。怪我をしてしまったり問題を抱えてしまったり、そのようなことが、起こることがあり得ます。思いっきりパウロが本当に霊的に祝福のその場にいたときに、突然、このようなことが起こったわけです。もちろんですね、窓辺なんかに腰掛けているのが悪いよとかね、いろいろそういうことは言えるかもしれませんけれども、それは当時の認識の中ではそんなに変なことでもなかったのかもしれませんね。でもこれもう不可抗力であったことなのかもしれません。でも私たちそのようなときに、本当に私たちの心を必要以上に騒がせないということが本当に重要なんだということを思うんですね。結果この青年はですね、抱きかかえたんですけど蘇ってしまったんですね。もう蘇ったわけなんです。でこの後のパウロの行動は本当に面白いんですが、また上がっていってパンを裂いて食べ、明け方までこれ何をしているのかなと思ったらですね、生産式をしていて本当に長く話し合っていて、でも人がたくさん集まっていたので、なかなかその順番とかいろいろあったんでしょうね。でもそれで落ちてしまって、で亡くなってしまったわけなんですけれども、大丈夫ですとか言ってですね、起こして、で実際に起き上がって大丈夫で、普通だったらちょっとこんなことがあったから解散しましょうというような話になるかもしれないですけど、また何事もなかったのようにみんなで食事を始めて、なんかわけわからんという感じになるわけなんですけれども、皆さんね、このようにですね、した結果どうなったかというと、12節、人々は生き返った青年を連れて帰り、一方ならず慰められたと、こういうことを言ってるわけです。もうそのまま一晩中ずっと言ってですね、そして明け方になってみんな朝帰りしてですね、そのような状況の中なんですけど、蘇った人たちを見てですね、もう疲れがんか吹っ飛んでですね、慰められて大きな恵みとなったということなんですね。このように、事故やさまざまなことも起こるんですけど、このような神様の働きによる慰めというものを私たちが体験していく必要がありますということを覚えたいと思うんですね。人の力ではできない神様の慰めが本当に私たちの中にもあるし、またそのことを本当に受けていく必要があるんだ。このように神様が働かれるとき、私たちが慰められるんだということを思うんですね。もちろん人間同士頑張 張りましょう、大丈夫ですよって言って声をかけ合うということ、これは本当に尊いことで、すごく大切なことなんです。しかしそのようなただ人間的な交わりだけで聖書を語っているのであるならば、やっぱりそこに 大いなる励ましというものではなくてですね、やっぱり人間的な努力で誰かが疲れてしまうみたいな、そのような感じになってしまいます。しかしこのように神様が働かれるときに、もう絶望的な状況、ものすごく挫折したような感じ、そしてもう何もできない、そういうような時にですね、本当に皆さんは神様が働いてくださって私たちを慰めてくださるんだということを本当に期待して信じていきたいと思います。私たちは主に従う時にですね、主は私たちをほったらかしにしておくわけではありません。主はいつも助け、守り、支えてくださいます。導きを与えてくださいます。その時に神様は私たちに慰めを与えられる方なんだということを本当に覚え、だから私たちも慰めます。だから神様の働きの方が大きくて、私たちもそれに従っていくんだということです。で、逆に私も主に従っていくときには、もう自分の力でいくんだ、何でも自分でやるんだ、ある意味自立と言えるかもしれません。しかしそれは自立では何でもなくて、ただの傲慢になっているだけであります。私たちは主の働きをしていき、主を信じて生きていこうとするときに、あなたは周りからの慰めが必要です。一つは神様からの慰めが必要です。また兄弟姉妹の力、励ましを受けましょう。一人でできることなんてないんですから。どうかですね、本当に私たちは主の働きをするときに教会の励ましを受け、そして神様からの直接的な励ましを受けて進みましょう。一人で頑張らないでください。あなたは励まされて歩むクリスチャンです。わかりますでしょうか。キリストの証人となるときには励ましを受け、取りなしを受けいくんです。病に向かって手術を受けるときも、一人で頑張って祈っている神様が大丈夫、それだけではなくて分かち合って祈られていくんです。働きをするときも一人で準備するんじゃなくて、励まされ祈られて送り出されるんです。そして自分でするというよりも、また神様の励ましを受けて、自分では直すことができないことを主が直してくださった、それを明かしていく、キリストの証人として歩んでいくんです。私たちが主の働きをするとき、さまざまな問題が差し迫ってくるときがあります。しかしそのときに私たちは励ましを受けて歩んでいく、私たちには励ましが必要なんだ、だから私たちも励ますものとなろう、このような思いが私たちのうちに豊かに回復していくと良いと思います。主の導きを受け入れるときには、私たちは多くの人の励ましを受けましょう。また何よりも神様からの豊かな励ましを受けていくものでありたいと願いますし、主はそうされることを信じます。2番目のポイントですね、主との1対1の関係を持ちましょう。主との1対1の関係、本当に主との1対1の関係を濃密に持ちましょうということですね。13節から16節、ちょっとご一緒にお読みしましょうか。3、はい。私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて船でした。そこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたのである。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、私たちは彼を船に乗せて、ミティレネに行った。翌日そこから船出してキオス沖に達し、その次にサモスに立ち寄り、さらにその翌日にはミレトスに着いた。パウロはアジアで時間を取られないようにとエペソには寄らずに航海を続けることに決めていた。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと急いでいたのであると、こういうことが書かれてございます。もうヨーロッパはもうあっという間にですね、ヨーロッパのこの旅行はですね、あっという間に終わってですね、もうすでにトルコの西岸の話に、移っているわけなんですけれども、この13節から16節を見ると、パウロはエルサレムに行こうと急いでいるんですね。その理由はまた後で語りますけれども、ある理由があって急いでいたわけなんです。とにかく五旬節の日にまでは、ペンテコステの日にまでは行きたいな、節目のあるところでやっぱりタイミングを合わせていきたいなと考えていたわけなんですけれども、エペソには寄らないで、もうカイロで海で行くということを決めていたんです。であるならばもうずっと全部カイロで行けば早いかなと思うんですけれども、あえてパウロはトロアスっていうですね、ところからアソスというところまで、別行動をしますね。一人だけで陸路で向かうということ、まあ南下するんですけれども、トルコの西海岸を南下していくわけなんですけど、この、一人だけ 陸路で行くんです。でも、同行者たちは先に船で行かして、まあ、準備しとけみたいな感じのことを言っとくんですよ。まあ、一緒に行けば早いですよね。わざわざ別行動をしたということなんです。そちらの方が遅くなるのにもかかわらずわざわざそのようなことをしました。で、聖書は明確にこのことの理由が記されていません、なぜ別行動をしたのかということに対して、明確な聖書の箇所が記されていません、まあ、考えられることはそこを通らなければ励ませない人もいたのかなということも思えることができますけれども、そのことと同時に急ぐ必要があったということも考えられるでしょう。しかし、そうであるならばここで誰かに会ったということがもっと記録されても良さそうなものなんですけれども、あんまり深くは言及されていません。つまりこの間特に何かがなされたということが明確ではないということなんですね。今までパウロはですね、たくさんの同行者が与えられてそれはそれで励ましとしては良かったんですけれども、しかしですね、なかなか一人でいる時間というものがかなり少なかったのではないかなということも想像されます。このようにあえてですね、パウロはこの期間はどうしてもこの一人で行くんだということをあらかじめ決めていたということが、書かれてありますので、もう初めから自分だけは陸路で行きますよということが書かれてありました。パウロはこの時間を神様との大切な時間として用いることができたかなということを思います。これからですね、この聖書に書かれているこの先の部分の話なんですけれども、パウロはこれからエルサレムに行くんですけど、捕らえられていくし、これからあまり自由な身であることがほとんどなくなっていきます。パウロはこれからの先は今まで以上に苦しむことになるんですけれども、そのことをですね、こう予想していたと思われます。神様から示されたことなんだということを思うんですね。パウロはこれから行く道が神様からはっきりと示されている部分もあって、過酷な同行していくことになるんですけれども、そのような時にパウロはあえてですね、急いでいるにもかかわらずですね、そのスケジュールを優先するというよりはスケジュールを守りつつもですよ、守りつつも最低限のスケジュールを守りつつも一人の時間をとても大切にしたんだと。で、それは一人で瞑想するということではなくて、厳密に言うと一人というよりも神様との交わりを非常に大切にされたということが、よくよく神学者たちがよく言っているような話であります。で、私もそのことを本当に思います。どんなに忙しく困難が目の前にあったとしても、私たちが神様の導きを受け入れるときに非常に大切なこと、励ましも必要なんですが、神様との1対1の濃密な時間をちゃんと大切にしていくことが大切です。私たちは病があります、病気があります、手術が控えています、やることいっぱいです、祈りもいっぱいです、祈られることも大切です。でもあなた自身が神様に祈りなさい、あなた自身が神様に求めなさい、本当に神様から直接の働きをあなた自身が受けること、祈られることも大切です、祈ってあげることも大切です。でもあなた自身が神様との関係をちゃんと持っておくならば、これからいろいろなことが起こっても主は共におられるということを思うわけですね。イエス様が十字架にかかる前もゲッセマネの丘でお祈りをされました。たくさんの祈りを受けるわけなんですけど、そしたらみんなで一緒にお祈りしてたらいいかなと思うんですけど、弟子たちには鳥なしの祈りをしていてね、でも私はそちらに行ってるから、でも眠らないで祈っておいてね、なぜそのようなことをしたんですか。やっぱり神様との直接的なこの関係性というものが重要になってくるんですね。皆さん、教会は祈ります、皆さんのために祈ります、でも皆さんが祈るものになってください。そのような時に神様は皆さんを通して、むしろ皆さんのその祈りが多くの人を励ましていく、そのような働きに変えられていくんだということを思うんですね。目の前に困難があるから、これは違うんだとか祝福じゃないんだと思うんではなくて、困難があろうがなかろうが、祝福があろうがなかろうが、 まあ、全ては祝福と言いますけれども、良いことがあろうがなかろうが、悪いことがあろうがなかろうが、まずあなたが今日神様に自ら本当に神様との関係を保っていくっていうことが本当に全てのキーポイントとなっていきます。私たちはどんなに忙しい時、学生たちがいるんです。受験勉強とか忙しいでしょ。よくわかります。でよくわかるんですけれども、いいですか、そういう時には忙しいから礼拝が捧げられません、苦しいから祈れません、こういうふうになるんですけど、全く逆だということです。神様の導きを本当に豊かに受けていくために、そして自分ではできないような神様の恵みを受けていく時には、その特徴としてやっぱり神様との関係性が本当に豊かなんです。忙しいから祈るんです。忙しいからこそ祈っていくと、私たちは無駄なことをしなくなります。本当に神様の導きを受けていっていくのでなければ、私たちは当然神様の導きの通りに歩まなければ、自分の思い通りに動くので、結局本当に必要なことではないことを必要だと思いながらいろいろやっていきます。その結果またさらに忙しくなります。本当に忙しい時ほど神様により頼みます。そうすると不必要なことが去っていきます。面白いことがあってですね、牧師先生たちとお交わりしているとですね、忙しい先生ほど神様との時間を大切にして余裕があるんですけど、じゃあその人が暇かといったらむちゃくちゃ忙しいんですけど、本当に、主に用いられている先生っていうのは忙しいんですけども、さらに良いものをたくさんやっていきます。なんでそういうことを行われるかなと思うと、やっぱり神様の中にあって本当に必要なことを必要なようにさせられていき、本当に神様との関係性が豊かであるからですね、無駄なことをしなくなるので、本当に良いものが出てくるんだなということをですね思わされるんです。私たち時間があれば良いものが出てきますか？そんなことないでしょ。時間があったらぼーっとしてしまったりダラダラしてしまったりするでしょ。でも忙しいからいいわけではありません。でもここのポイントは一体何かって言ったら、神様との関係性が、時間があるんだったらぜひ皆さん神様との関係性を豊かに回復してください。時間がなかったらたとえ短い時間でも確保してください。きっとあなたに逆に余裕が生まれてくると、そのように信じます。神様との一対一の関係というものを豊かに持ってください。パウロはこんなに忙しくて、こんなに人々にあえて一人の時間というものを、これから大きな働き大きな試練に遭わなければならないと思うときにちゃんとしっかり持ったんですね。ですからそのことも覚えていきたいと思います。3番目のポイントですね。3番目のポイントに移りたいと思います。苦しみがあっても恵みと御言葉に委ねて神に従い続けましょう。苦しみがあっても恵みと御言葉に委ねて神に従い続けましょう。17節から35節なんですけど、非常に長いわけなんですね。で全部は読まないんですけれども、パウロがこのエペソをスキップしてで、このシリアの方、つまりエルサレムの方に向かおうとしていたんです。なぜでしょうかというと、エペソでは、先々週学んだように、ほぼ3年間、2年3ヶ月3年いろいろもろもろ含めて3年間ぐらいですね、エペソではいただろうと言われているわけです。自分で言ってるわけですけれども、そのようなことがあった。ですからその間に多くの信徒やまたリーダーたちが育ってきています。ということはですね、別にその人たちが未熟か成熟かということを置いてもですね、それだけ多くの人がいるということは多くの人たちと会わないといけないということになるわけですよね。ですからそれだけ考えてでもですね、時間が取られることは必然でした。しかしエペソによらずエルサレムに急ごうとしていました。で、しかしそれでもエペソには励ましが必要であるということが分かっているわけです。パウロはそもそも励ますために回っているわけですから、励ましが必要だということ、主イエスによって歩んでいかなければいけないんだということは分かっているわけです。でも急がないと、これを両立させるためにどうしたかって言ったら、パウロはそのエペソのリーダーたちをですね呼び寄せるんです。もうここがですね、本当に同行者が与えられている恵みかなということを思います。結果的に言うともっと早く行けることになったのではないかなと 神様との時間を守って、同行者を先行させていろいろ準備をさせていくことによって、結果的にはもっと早く行けるようになったんじゃないかなと、そういうふうには思うんですけれども、このように、先に使いを送ってですね、エペソからリーダーたちを集めてですね、エペソには寄らないけれども少数のリーダーたちに励ましを与えて委ねていくっていうことをしているんですね。でずっとなぜパウロが急いでいた理由について、こう語っていなかったんですけど、ここで語るといいかなと思っているわけなんですね。この急いでいた理由っていうのは、エルサレムの教会が、基金とかいろいろな問題もありまして、非常に大きな教会だったんですけど困窮していた、またユダヤ人の社会からは迫害が最も強い地域だとも言えますので、エルサレム教会は非常に苦しい教会だった。信仰がというよりはその経済的にだとか社会的に苦しい、一番最も苦しい地域だったんじゃないかなということを思うんですね。でこのエルサレム教会のためにパウロはおそらくこの異邦人の教会、まだビジネスとかもやりやすい、そのような教会、だってそもそもユダヤ人のリーダーたちはもうどちらかというと頭がガチガチで、あんまりたくさんは何人かいたと思うんですけど、たくさんはいない、むしろこう異邦人の教会の方が本当に社会的にリーダーみたいな人たちもイエス様を信じていくみたいな状態だったから、この異邦人の教会の方が豊かだった可能性はあるわけなんですね。でそのような中でですね、エルサレムの教会から本当に多くのものが始まったんだけど、今エルサレムの教会が非常に苦しい状況にあるから、皆さんで支えましょう。これも励ましの一つなんです。で異邦人教会とエルサレム教会が分断されることなく、お互いが本当に支え合い、この愛するこの関係を持ち合いましょうねということで、互いに支え、霊的な恵みを受けたんだから私たちは物質的にも使えないといけないということで、本当にこう献金を集めていた。いろいろなものを持っていたと思います。盗賊たちからも守らないといけないし、でもやっぱり時間、当時今みたいに送金すればいいとかそんなことはできないわけで、持っていかないといけないわけですね。持っていかないといけないわけですけど、やっぱり時間がかかる。でもやっぱり五旬節の日の前に本当に聖霊様が働かれる、本当にその祝福を共に味わって、セレブレーションの前には本当に喜びをもっと共にしたいと思って、その日に間に合うように急いでるわけですよね。急いでるわけなんですね。そのような思いがあったがゆえにですね、エペソの教会を別に軽く見ているわけではなくて、やっぱりまずエルサレムの教会に行きたいっていう思いがパウロの中には非常に強くあったかなと、こういうことが考えられています。このようにですね、必要なものを必要なタイミングに届けなければやっぱり思いって伝わりにくいじゃないですか。やっぱり必要な時に必要なものが来ると本当に思いが伝わるので、パウロはその使命を追っていたんだということを思うんです。しかしエペソの教会はこれからもやはり先ほど言いましたように、この困難が起こり得る可能性が非常に高いという状況がありましたので、その中でパウロは異端的な働きやまた迫害に対して心を備えておくようにということをですね、こう話して励ましているわけですね。おそらく苦しみがやってくるでしょうと。でそのような時に語られたのが今日最初に皆さんが読んだことなんですね。32節もう一度一緒に読みましょうか。3、はい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉のに委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方を御国に受け継がせることができるのです、とこういう。ここで注目したいことは、神様の恵みがある、神様の直接的な人の力を超えた、人には受けることができないこう大きな恵み、つまりそれは神様からのプレゼント、神様の働きを直接受けるようなことがあります。そしてもう一つは、ちゃんと神様の約束、御言葉がありますと。でこれにあなた方を委ねますという言葉があります。この3番目のポイントはまさにこれに委ねるということなんですけれども、このパウロはですね、エペソの教会に対してもう十分に訓練はしていますと。だからあと 重要なことは知識的なこととか教えを聞くということではなくて、実際に神様にこの身を委ねていく、実際に信頼していく、委ねていくということが非常に重要なんだということがあるんですね。これから困難があろうとも御言葉と神様の働きに身を委ねていく。困難があるから委ねないんじゃなくて、まず委ねる、このことがですね非常に大切です。状況がいいとか悪いからその状況を判断して私は主を信じる信じないではなくて、まず、神様が本当に私たちをちゃんと憐れんでくださる、そして御言葉の通り私たちを救い、御言葉の通り、神の御国に私たちを入れてくださるということを信じる、永遠の命を受けているんだということを信じてですね、それをまあ、信じるということの言葉に全てが入るかもしれませんが、委ねていく、身を任せていく、乗っかっていく、実際に一歩踏み出していく、このことが大切です。いつまでもパウロが自分のこの教えの中にこのエペソの人たちを置くんじゃなくて、もう直接あなたがキリストに従っていく、委ねていく、一歩踏み出していく、もういつまでもパウロの指示を待つんじゃなくて、いつまでも、まあ、もちろん兄弟姉妹として支え合うんですけれども、もうあなたはあなたたちでちゃんとキリストと共に歩みなさい、キリストに委ねて歩んでいく、たとえこれから困難があろうと、もし異端的な教えが来ようと、私にはあなたたちにはイエス・キリストに委ねて歩んでいきなさいということを言っているわけです。実際にこの恵みと御言葉に通してはあなた方が神の御国を受け継ぐことができますと言っているわけですから、このことを私たちが信じるのであるならば、パウロがいてもいなくても主イエス・キリストがあり、そして御言葉があるんだから、あなた方は神の御国を受け継ぐことができます。キリストによって、キリストによって、だからこのキリストを信じ受け入れ委ねて一歩踏み出さなければいけません。信じているけど頭で理解しているからそれで大丈夫ということではなく、今日私たちの人生をその方に向かわせていかなければいけません。知識的に知ることとそれにコミットすること、それに委ねていくこと、それを実践することの中には大きな差があります。信じるというのはコミットすることです。実際にやることです。実際に生活していくことです。ですからこのことをですね、信じるというのはなるほど納得するということではありません。なるほど論理的だな、納得する、これは頭の理解であって、ただ知ったと言ってもですね、それは知識的に知ったに過ぎませんね。良いことだと思っていることとすることは全然違うわけですね。こう困っている人に施しをすることは良いことだと思っていることと、実際に施しをすることには雲泥の差があるわけです。当たり前の話ですけど、イエス様が私を救うと知ったこととイエス様の救いを受け入れることには大きな差があります。だから私たちは御言葉と恵みを信じて委ねて、その通りに歩んでください。迫害が来ようが、困難が来ようが、病が来ようが、主を信じている人は病が来ても、主をこの病を通して何を神様願いますか、この病を通して神様、私の体を通して神様どんな栄光を表せますか、主をどうぞこの病の体も用いてください。癒しを通して神の栄光を表しますか、弱さを通して同じ弱さを持つ人に神の栄光を表しますか。でも主を信じていなければ、御言葉がなければ病が起こりました、なんでこんなことが起こったんですか、なぜですか、どうしてですか、なんで私に不幸を与えるんですか、神であるならば祝福を与えなければいけない、こんな神様信じられない。でも信じる人はこんな理不尽が起こっても、なんでイエス様もこの理不尽を通して私たち全てを救われました、なぜ神様このような苦しみを与えられる、その神様の働きを見させてくださいと思って、その苦しみの中を従順していきます。結果多くの人に慰めを与えていくことになります。わかりますか、単に生活向上、家内安全、商売繁盛のために私たちが信じているのではなく、そういうことがあるかもしれませんし、そういうことがなくても私たちはもうすでに神様の御言葉によって御国を受け継いでいるんだ、その恵みの中で今日私が何をなすべきかということが分かっている。 多くの場合はこっちに属、こっちってわけわからないですねいつも私は絵ばっかり見てるので、頭の中でなんかこう商売繁盛、家内安全、自分が高められること、自分が一等になること、人から認められること、こっちばっかり見てるんでしょ。いや見てないですか。いや私だって見るときありますからもう見てるんです。もうぼーっとしてるとこっちばっかり見ます。もう私たちそういう気質になって、罪人の気質がちょっと染みついちゃってるので、ぼーっとしてるとすぐこっち見ます。でもそうじゃないでしょ。もうあなたは神のことされてるんですよ。だからむしろそうじゃなくて、これをもっと求めていくんじゃなくて、私たちは本当に素晴らしい恵みの中にあるから、困難さえも時々は本当に奪われていくことさえもあるけれども、それでも愛していき、使えていき、励ますんですよ、使えるんですよと。困難だからいいわけじゃないでしょ。もうそれも表面的なことしかない。いつも困難、難しい道が正しい方向だと。これも違います。もうね、それも自分の力で歩んでいます。ね、そんなわけのわからない趣味を持たなくていいです。苦しいことが楽しいとか言って、わけわからない趣味は持たなくていいです。神様と共に歩むから喜びなんですよ。だからこのことを私たちは覚えていく、主に委ねていく、神様の御言葉とその恵みに、あなたの体、あなたの人生を委ねないといけない。理解して、うーんとか言って、それはよく分かりましたって、ね、学者がよくやることです。あ、学者の人ごめんなさい、学者いらっしゃるんですけど、実践してる学者が多いので、それもうね、でもちょっと学者も気をつけないといけないから、頭ではいっぱい考えて、頭でっかちになって、実際はよく知らないっていう時もあるので、そういう時もあるので気をつけた方がいいと思うんですけれども、もうやっぱりこれ頭だけで分かってるんじゃなくて、もう実践しないとダメなんです。頭で分かることも必要ですよ。ちょっと注意しておきたいの。頭で分かっているっていうことも重要です。でも神様のことって全部頭で理解しきれないですし。だから体験していくんです。ああ、このことか。実際に委ねていくわけです。パウロはエペソの人たちに迫害も異端的な教えも起こるということを言っていました。だからこそ伝えた御言葉に基づくキリストにとどまり、キリストを信じる、そして神様からの直接的な働きの恵み、そしてもう不動の御言葉にちゃんととどまり、またそれと共に動き、そして使い合い成長することが大切なんだと言っているわけですね。35節ですね。このようにロークして弱いものを助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私は あらゆることを通してあなた方に、示してきたのですと、こういうふうに、書いているわけですね。ですからこのように本当に主を信じて実際に実践していきなさい、使えていきなさい、励ましなさい、弱さを持っている者に対しては与えて励ましなさい、物質的にも御言葉も霊的にも愛も捧げて、こう愛し励ましが必要ですということですね。あなたたちも励ましを受けない、励ましをする。で、パウロはそこからまたこの出発をしていくわけになります。神様はこのように苦しみや悲しみがあっても、そこで真実な方がいらっしゃるということを私たちは忘れないようにしたいと思います。今日皆さんの人生が今どんな状況ですか。今苦しい状況がありますか。でも主を信じてください。あなたの中には励ましと、あなたの中には神様の恵み、そして御言葉があります。今日皆さんどのような状況の中にあるかもわからないですけれども、今日神様の導きに従っていこうとするときには、多くの方々の励ましを受けてください。祈られてください。神様の導きに従おうとするのであるならば、あなたは祈らでなければいけません。私ね、よく牧会者のこの、私もそんなにシニアではないんですけど、私ちょっと中堅ぐらいかな、中堅とか言ったらそう上下があるみたいな感じであれなんですけど、年齢的にね、そんなにおじいちゃん牧師でもないし、あんまり若い牧師でもないし、なんか中途半端なんですけど、今の私の年齢ね、中途半端なんですけど、でももっと若いね、人が時々ちょっと私にこういうね、私はどうしたら神様に仕えることができますかとか言って力んじゃってる人たちがいる。その熱心さは重要なので、あ、もっと力んでくださいねって、頑張ってねっていうふうに思うんですけど、私のようなものが本当に思うんですけど、牧会ができるのは私の力ではできないと本当に思います。なんかこれは妥協とか処世術とかそういうものの話じゃなくて、祈られないと 祈ることすらできないです。もちろん祈って皆さんに使えるんですけど、そのことができているのは神様の恵みと皆様からの祈りがあって、逆に祈ることができる。私は何か変なことを言ってるんでしょうか。なんか牧師なんか何の努力もしなくていいと言ってるわけではないんですね。けれども、愛されなければ愛することができない、本当に弱いものなんです私たち。だから皆さんも同じです。本当に主の働きをしようとするならば、本当に人々を愛そうとするならば、まずたくさんの愛されてください。神様から愛され、人々から取りなしの祈りを受け、支えられてください。そうするとあなたが支えるものになります。支えてくれている人たちを支えることにもなります。だから本当に私たち主に従おうとするときには、慰められるものであり慰めるものと変えられていってください。でその上で神様との関係性を本当に大切にしてください。もうなんかその人間関係ばっかりうまくやってったら、もうこれこそわけわからなくなります。なので本当にそのように祈られるんだけど、処世術と全く違うのは何かっていったら、神様からの、そして神様の御言葉と恵みは必ずあるんだと思って従ってください。行くんです。パウロはこれからもっと大変なことが起こるって分かっているんです。これからどんどん読み進めていくんですけれども、分かっているんですけど、恵みと御言葉にまずエペソの人も委ねます。そして自らも委ねていくんです。来週以降もっと明確になりますけど、パウロ捕まりますよって言っても、いやそうね、捕まるからやらないんじゃなくて、捕まってもやるんです。なんでそんなことを思うんですか。神様の恵みと御言葉があるから、それがはっきりしてるから、そしてなすべきことが分かってるから、私はそこに行っても御言葉を伝えないといけないし、励まさないといけないし、やるべきことがあるので、そして祈られている、そして心に一致が与えられて、まあ、やっぱりそういうようなことがさまざまに相働いて、私たちは主の働きを担っていくことができると思います。今日も皆さん、皆さん自体が、私自身もそうですし、完璧ではないでしょう。また本当に弱さもあるでしょう。弱さがあるからこそ慰められてください。祈りの課題を分かち合い祈られて、そして神様との関係、QT1 対1、本当にそのようなものを本当に通して神様との関係が本当に豊かになり、そして実際に学んでいることに対してそのまま御言葉の通りに委ねて歩んでいきます。そうするならば、私たちは神様の導きをしっかりと受けて歩んでいくことができます。いいですか。苦しくないようにするんじゃないです。苦しくても乗り越えられる力が与えられます。苦しくても揺れない、泣いたっていいですよ、泣いたっていいですよ、泣いてもいいけども乗り越えていくことができます。この本質的な本当に力が皆さんの中に豊かに回復していくんだということを心に思いましょう。私が一人でやると鬱になり倒れてしまいますけれども、神様に委ねて歩むのであるならば、多くの人を慰め、また守り支えていける、皆さん素晴らしい人生が皆さんに豊かにあることを信じます。共にお祈りしましょう。